人社長のための経理のヒント。
皆さんこんにちは、理財実践塾株式会社の池田孝之です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、もうね、今年は桜が早めに咲き始めているっていうかね、この収録が3月の中旬なんですけども、うん、この配信が3月31日開始で、池田さんはお花見とか行ったりしますか？
なかなか行けてないですけど、うちの事務所のところにちょっとした桜並木があるので、それで花見の代わりにしてる感じですね。
あ、でも普通にこの季節はお花見が楽しめちゃうってことなんですか？
そうですね、事務所から窓開けて下覗くと桜咲いてるの見えますね。
いや、羨ましい環境ですね
おかげさまでで
もやっぱりなんか桜の花見るとすごく気分が上がりますよね。
まあなんか日本人なんだなって思います、僕は。そういうところは本当そう思いますね。
ですよね、そんな季節になりましたが、今日のテーマはどんなお話になりますか？
はい、皆さん多分確定申告終わったと思うんですね、個人事業主の方で。法人の方はそろそろ、3月決算の方はもうまさに今日が、締め日という感じになるんですけれども、申告終わってやれやれではなくって、ちゃんと振り返りと今後のことを考えなければいけないっていうところを、今回は、お伝えしていきたいと思います。
はい、もう終わって、いや、もう何もしなくていいじゃないですもんね。もう次来てるんですもんね
もう次来てますのでね、弊社は12月決算なので、3月は全然締め日とか関係ないんですけれども、
はい、
ただやっぱりやんなければいけないことっていうのは僕は3つあると思ってるんですよ。振り返り3つですね。で、まず1つ目が、去年、おととしと比べて去年の売り上げってどうでしたっていう話です。横ばい、弊社は横ばいだったんですけれども、思ったより伸びなかったらなんでだろうなっていう。要は目標って何かしら多分皆さん立ててると思うんですよ。
うん、
で、その目標に対して思ったより伸びなかったらなんでだろうなとか、あとそれから思ったより売り上げすごく伸びたぞっていうので、ポジティブに捉えればその伸びた原因って何なのかっていうところ。ただ、まぐれあたりでやっちゃいけないわけで、それの原因が何だったのか、思ったより伸びない原因が何だったのかっていうことを必ず探んなければいけないっていうことです。
そうですね。
で、なぜ売上の話してるかというと、利益の根本はやっぱり売上が出ることですよね。はい、ですから、売上がやっぱり伸びてこなければ、結局利益にもつながらない。もっと言えばお金にもつながってかないわけなので、ちゃんと一定の売上が上がっていること。で、目標をクリアしていることっていうのが、必ず振り返りをしなければいけない。自分の中でなんでこの数字だったんだろうっていうことが気づけば、多分新しい目標っていうのを気づくことができ、作ることができると思うんですよね。
はい。
ですから、そういった意味でも振り返りの三つの振り返りの一番目っていうのは、売り上げがちゃんと上がっていることっていうのは、必ず振り返りですね。うん、で、その際に、ポイントとしては、内訳ですね。ただ、金額、例えば1500万だったのが1600万になった、じゃなくて、その中身、中身のその分解の仕方っていろいろあると思うんですよね。例えば、お客さんごとに売上を分解してみるとか、あとそれから商品とかサービスごとに売上を分解してみるとか、そういったことがあると思うんですけども、それは自分の把握しやすいように僕は分解していいと思うんですね。
はい。
で、例えば、お客さん別だったら、例えば、去年と比べて、最新のその、木だとなんでお客さん売上これ商品買うの減ったんだろうかとかね。それだったら、何かちょっと、弊社から買ってもらうのちょっと減りましたけれども、何か、弊社のところ不満とかありませんかみたいな感じでリサーチかけることはできますよね。とか、あと商品ラインナップだったら、あれ、思ったより A という商品は伸びているけれども、目玉にしたかった B という商品が表に伸びなかったぞ。なんでだろうっていうので、 その B の商品を使ってるユーザーさんにヒアリングするとか、そういったことが必要になってくるわけですね。ただ売上伸びた、良かった、伸びなかった、残念じゃなくって、内訳を必ず分解してみる。これは別に、経理とか決算とか全然もう置いといて、中身ですよね。その商品内容でもいいですし、お客さん先でもいいですし、そこはもう振り返りしやすいように。特に飲食店とかだったら、今だとそういった、エアレジはじめとするものでデータ見ることできますよね。例えば商品、例えば A という商品が10個売れた、B という商品が20個売れたっていうのも見ることできますので、ちゃんとそういったところは内訳何が伸びたんだろうかとか、こっちがイメージしてることと全然違いますので、例えば私のとこだったら実はまあ大きく分けて売上の構成って2つなんですよね。1つが、まあ経理とかそういったはじめとする顧問料っていう形のものと、あとはセミナーっていう感じなので、で、私の場合はセミナー多分一定数あるから、多分まあこの数字だろうなっていうのがあるから、それに比べて、ああ、思ったより上行ったな、下行ったなとか。で、顧問先に対しての私の場合だったら、平均単価がどのくらいなのか。じゃあ単価がちょっと低かったら、ちょっと上げていかないといけないな。じゃあ上げるのにどういう話をしていかなきゃいけないだろうみたいな。そんなことを考えなければいけないということになってきます。売上って一つ取ってますけど、結構考えること多いですよね。
そうですね。でも本当にそういう分析しとかないと、今年どうやっていくかっていうね、戦略立てられないですもんね。
そうなんですよね。何が良くて何が良くなかったかっていうところが分からなければ、じゃあどうするの次っていうことが出てこないので、必ずそこは、社長である、こちら聞いてらっしゃる社長の中で答えは出してください。で、分かんなかったら、なんかこんな風に分析したんだけど、どう思うで、壁打ち相手で、私でもいいですし、チャット GPT に、こんな風に売り上げ分析したんだけど、どう思うって言って、それでチャット GPT とやり取りしていただいてもいいので、まあそういう感じで、自分の中で、ああ、やっぱりこれだよなっていう結論を出して、それで、その結論出なければ多分売り上げは伸ばせないと思います。なので、これだっていう課題を見つけるための売り上げの分析っていうのを、まずやっていただきたいのが一つ目です。
そういう相談、じゃあ、池田さんに、ご連絡していいってことですか？
はい、そうですね。私でよろしければ、と、あの、ホームページの問い合わせから、言っていただければ、いつでも対応できますので、そこはお待ちください。はい。じゃあ、二つ目ですね。利益ですね。去年と比べて利益上がりました、下がりましたっていうことですね。まあ、税金払いたくないから、わざと、経費多めにしたなんていう人もひょっとしたらいるかもしれませんけれども、でもやっぱり利益が残っていなければ会社はなかなか続けていくのも難しいわけですから、ここでやっぱりまあ考えなければいけないこと、特に仕入れがある業種の方は利益率ですね。粗利ってよく呼ばれているものがあるんですけれども、仕入れがおそらく材料費とかが上がってってるので、そうすると利益率が同じ売上なのに去年よりも利益率が悪化してるなんていうこともあったりします。で、そうしたときに経営者としてやっぱり判断は、やっぱり売上、まあ単価ですよね。そのまんまにするのか、上げていかないといけないのかっていうところは決断迫られます。まあおそらく上げなきゃいけない時期に入ってると僕は思ってますけどね、単価とか。だからそこはもう決断というか、決断しなかったらそのまんま、どころか多分悪くなるっていう可能性を、まあ、見といた方がいいかなって個人的には思ってます。で、あとは固定費ですね、二つ目。例えば、家賃とか人件費とか、その他、売上がゼロでも毎月かかるものってありますよね。で、それが何なのかっていうところ、まあ最低でもその固定費以上の売上を上げていかなければ、利益は残せないわけだから、うちは最低限これぐらい稼がなきゃいけないっていうところの、まあ、いわば、デッドラインといいますか、そういったところは、ちゃんと自分の中で見極めないといけないというところになります。例えば、前、さっき言った人件費、あとそれから家賃、 あとそれから水道光熱費関係、あとそれからまあサブスクみたいな感じで毎月払ってるものありますよね。リース料だとか、あとその他何か、借りたりしているものがあればそれも固定費になりますから、それのトータルを電卓叩いてダッシュでほしいです。
ですね。
うん。じゃなければ、あ、これはこのぐらいかかるんだなで。で、あとは、まあそれ計算したら終わりじゃなくて、問いかけてほしいこと。それ本当にいりますっていうことです。
そこ大事ですね。
そうですね。そこが、まあ、ただ、闇雲に削れとは僕言いません。闇雲に削ってそれで仕事の効率悪くなるんだったら、本末転倒なので、それは、やめてくださいっていう感じなんですが、まあ、無駄がないかどうかっていうところ、まあ、その問いかけは、これいるかいらないかっていうふうな、そんな感じの問いかけをするといいと思います。いや、あと三つ目は、お金が足りてるかどうか。で、一番は、資金繰りなんですけれども、僕、まあ、簡単に見るのは、去年の通帳の残高と比べて今年どうですかって見てます。まあ、増えてる人もいれば、あれ、思ったより、これだけ利益出てるのに増えてないぞ、なんでだろうっていうところに気づいてほしいかなと思ってるんです。で、現金が下がってるから決してダメっていうことではないんだけれども、原因究明してください。あ、設備投資したからだなとか、そういう原因が分かっていればいいので、で、何も設備投資も何もしてないのに、現金が増えてないってことは、まあ、それだけ、まあ、現状維持で精一杯だったってことだから、もしじゃあ現金増やすにはどうしたらいいだろうかみたいなところで、何か無駄がないだろうかっていうところは、もう一回確認はしなければいけないっていうところになります。
そうですね。
で、なんで現金の話したかっていうと、税金を口座振替にしてる方、4月末に税金引き落としされますよね。
そうですね。4月末ですね。
ですから、ちゃんとそれが残っているかどうかっていうことを確認する意味でも、現金がちゃんと残せているかっていうことは、必ずチェックを入れておいてください。ですので、まあ、振り返りです。3つ。売上利益、現金っていうところですね。この3つは、必ず申告終わって、やれやれじゃなくって、もう一回ちょっと振り返りをしていただければと思っております。
これ本当にね、なんか、こう流されていっちゃいがちですけれども、きちんと
そう
やっ
です。
ておかないとですよ
後が
ね。
大変ですね。はい。
毎
なので。
年反省しつつも、ついつい流されてる派なんですけど、これ。
そうですね。まあ、本当に、ちょっと時間でいいので、立ち止まって、振り返ってみていただく方が大事なので、そこはぜひ、皆さんやっていただきたいなと思っております。
この機会にぜひチェックしてみてください。そして何かあれって思うことはもう池田さんにこの番組の概要欄からホームページね飛べるようになっていますのでチェックしてみてください。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。